大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, quite recently I've been doing a radio show on NHK, Channel 1. No, not Channel 1. It's a TV. It's a radio. But it's called Radio. Shinyabin, Radio Shinyabin, and I speak for about 40 minutes about this and that. And I took up a topic on colors, some of the differences between Japanese color terms and English color terms, and spoke about what blue, green, corresponding to Japanese ao, because the Japanese ao could be either green or blue.
That's true. There is some flexibility there.
Right. Yeah.
Yeah. And this is a very interesting topic. And, you know, we were talking about animals recently and how they represent different images in different countries. And I think colors are like that as well. You know, if you think about green, for example, in many countries, I think the U.S. and Japan included, green often represents youth and maybe sometimes a lack of maturity in some cases.
Right.
But in the U.S. and some other countries, green is also associated with jealousy or envy. And I don't think it carries that same image in Japan, does it?
I don't think so.
All right.
No.
And we have several expressions that relate to this. For example, someone might say that they are green with envy, you know, just incredibly jealous, incredibly envious about something. And another very interesting expression is the green-eyed monster. And the green-eyed monster just represents envy. Blue is another very interesting example. Blue has a very calm and peaceful image in many countries. You know, the color of the ocean, for example, the color of the sky. And in the U.S., it often represents loyalty. You know, a very good friend would be a true blue friend. And there are some other images associated with blue. For example, some towns or some counties in the U.S. have something called blue laws. And blue laws have to do with selling alcohol. There's certain regulations about when or where you can sell alcohol. For example, there may be some towns where they're not allowed to sell alcohol anywhere on Sundays, or some towns where you can't sell alcohol at all. You actually have to buy the alcohol in a different town or a different county. And years ago, there were something called blue films. We don't really use this expression so much anymore. I think people of my parents' generation probably still remember it a little bit. These were films that were considered to have very adult content, I think. Some things that were maybe a little bit sexy, for example, not necessarily pornography, but even something that had some mature themes relating to sex, for example. We don't use that so much anymore. But I heard that in Japan, it's not blue, it's pink in that case. Is that right?
Well, you know, I'm not really an expert on this, but I do know a little bit about it. And, the thing is, when I was young, we used to make a distinction between pink movies and blue films. Blue films used to mean, in Japanese, blue film, hardcore movies or films, real sex. Pink movies are a kind of soft core, you could say fake action movies. I don't want to go into details, but...
Okay, we could leave it to the listener's imagination,
right.
Well, if we take blue and pink to a more innocent topic, for example, if we think about baby clothes, so completely change the topic there. Often people associate pink with baby girls and blue with baby boys. And in the U.S. and Japan as well, people have just assumed that this has been the color choice for baby boys and baby girls for a long time. But I was recently reading that it wasn't always the case. And in fact, in the U.S., prior to the 1940s, in some cases, pink was the color for boys and blue was the color for girls. But generally speaking, there was much more flexibility, that people really didn't think much if you dressed babies in any color at all.
さあ、色、colors。ということで面白いですよね。いろいろね、いろんな色が出てきました。Green ですね。これ大変興味深いんですが、英語では普通ですね。Green は若さを表すのと同時に、若いということはですね、コノテーション、この含蓄としては 未熟であるという意味がある。これはまあ日本語でも英語でも共通していると思うんですね。唯一の違いはまあ日本語ではこの場合のグリーンはですね、青いという言い方をしますよね。まあね、山田くんまだ青いねとかね、田村くんね、うん、若いんだよまだな、なんていう、この場合の若いもやっぱりグリーンなんでしょうね、未熟だと。いうことですが、さあ英語の単語で、スーザンさんは immaturity、 ちょっと難しい単語ですよね。 immature っていうのが形容詞で未熟なと言いますね。それを名詞にするとこうなるんですが、これは、mature、 つまり mature、 これの頭に im をくっつけると背後になって未熟ないう意味になります。最初のマチュアは成熟したということですよね。両方覚えておくといいと思いますね。さあその後ブルーが出てきましたが、これはまあロイヤル、いわゆる忠実だという意味があるということですね。ただちょっと面白い例でブルーローズ、ブルーな法律というのはアルコールの販売に関する法律ということのようですね。さあそれからちょっと言い忘れましたが、グリーンについてはですね、ジェラス、いわゆるですね、嫉妬を表す、ジェラシー、ジェラスだと、グリーンだと、グリーン with envy とかいう言い方、妬み、羨望ですね、グリーン eyed monster という言い方も出てきました。これはやっぱり嫉妬のことなんですけどね、嫉妬心。で、これはまあシェイクスピアの作品にも使われている古い表現ですね。この人間の中にある嫉妬心というのがですね、グリーンの目をしているということになってるんですけどね、英語独特の表現です。最後にピンクがちょっと出てきて、ピンクとブルーでですね、私くらいの世代は大昔ですね、ピンク映画っていう言い方があって、それからブルーフィルムっていう言い方があって、ピンク映画っていうのはいわゆるソフトコアといいますかね。で、日本語ではブルーフィルムっていうのは結構ハードコアなやつを指したんですが、今の若い人はもうそう言っても分かんないと思いますね。ただ英語でも最近はもうあんまり言わないそうだということですが、以前はブルーフィルムという言い方をしていたというんですね。まあ最後はピンクがですね、赤ちゃんでも女の子の方というのは一般なんだけど、でブルーが男の子なんだけど、実はですねこれ逆転していたこともあるっていうんで、まあ案外ですね、これから20年経ったらピンクが男の子を表すっていうことも十分あり得るんじゃないでしょうかね。Let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is true blue. And true blue means genuine, loyal, or faithful. And it's often used to describe friends or people. So you could say, Amanda is true blue and will do anything to help her friends.
さあ、真実のという true と青色の blue をくっつけて true blue。これで本当に忠実な、うん、裏切らない、そういうことですね。友人に対して使うとこれぴったり、親友は true blue だということですね。今の例文もう一度聞きましょう。
Amanda is true blue and will do anything to help her friends.
ということで、さあそれでは次の例です。
Yeah, the next one is to talk a blue streak. Now to talk a blue streak means to talk a lot and at a very fast pace.So, for example, you could say, Alice talked a blue streak about her newest business venture.
Talk a blue streak. 最後の streak という単語は streak というスペリングです。これでですね、早口でまくし立てるという感じになりますね。さあ、それではもう一度例文を聞いてください。
Alice talked a blue streak about her newest business venture.
というわけで、今回はですね、いろんな色が出てきましたが、まあやっぱり話題が話題だけにいろいろですよね。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から 長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。